女の川ラジオ。はい、どうも、お耳の向こうからお邪魔します、バナナです。この番組は阿波の国の片隅で過ごすラジオ大好きアラフォー女による一人喋りポッドキャストです。コーヒーにねもうハマってしまいました。きっかけはですねいいかねパレットっていうね、福岡にある廃校を利活用した施設なんですけど、そこで販売しているタスコーヒーさんっていうところのねコーヒーでした、これね飲むきっかけがあって、樋口さんがね、古典ラジオの樋口塾の塾長でもある樋口さんがもうすごい美味しいからぜひ豆で買って引いて飲んでねってねポッドキャストで告知されたのを聞いて、まあ、そんだけ樋口さんが言うんだったら買ってみようかなと思って豆をねこうカリカリするやつを買ってきて、でタスコーヒーさんのコーヒーを豆で買ってみて引いてね飲んでみたんですよ。そしたらねもう全然違うのなんかコーヒー好きな友達がもう本当に味全然違うよとか言ってたけど、正直あんまり今まで分かんなかったんだけど、そこまでね、でもね、あ違うってこういうことかという、違うということが何かということがバナナは分かりましたよ。もうこれね、メタ認知、メタ認知なの、これ、これもね、もうねすっごい美味しかって、もう香りも違うし、どう違うって言われたら、なんだろうな、こう飲んだ後にこう幸せな感じがするというか、なんか 一気にこう抽象的になっちゃったんだけど、まあ、とはいえね、まあそれでもうバナナもこうついついもうコーヒーの沼に浸かってしまいまして、なんかねいろんなところのなんかこう限定のブレンドとか、もう引き立てのね焙煎したての豆とかね、なんかそんなのをこうね飲むようになっちゃって、コーヒーの単価がめちゃくちゃ上がっちゃいましたね、なんかねカルディのねブレンドで満足していた私をもう返してほしいです。いやカルディのねカルディ美味しいんです、美味しいというか正式に言うと美味しかったというか、いや美味しいですよ、美味しいんですよ。でもねやっぱりねなんかそれを分かってから、カルディのその300円とかでね 200g300 円とかで売ってる豆を買って飲むと、もう全然違うのね。あーいやーこれ美味しいと思って飲んでたのになーと思って、もうねあの頃の私には戻れないんだなーなんてね思っちゃって、そんなねもう戻れないこう過去とちょっとだけ向き合ったっていうお話をしていこうかなと思います。この前夫とこう車で運転してた時に、なんかこう私がねこう私の友達とか知り合いで彼氏がいたことない子がいてて、でその子が今彼氏を探してるとかね、まあもう結婚するような年齢だからとかなんとか言うて、なんか探してるんだみたいなこう話をしてたんですよ。で結構私そういう、まあ、知り合いとか友達とかまあまあいてて、まあ彼氏がいたことない子もいるし、経験がすごい少ないっていう子もいるし、まあそもそも興味ないんだよねっていう子もいてて、でそういう子たちのこう話をちょこちょことこう夫にしてたら、夫がなんかバナナちゃんの周りってそういう子多くないって言われて、えどういうこと？と思ったら、なんか僕の周りでは彼氏のいない女の子ってほとんどいなかったんだよねって言われて、でなんなら遊んでる女の子が結構いたみたいな、いわゆるあれですね、こうすごくこうひょひょひょいとこうすぐに誰とでも遊んじゃうよみたいな女の子も結構多かったから、そういうなんか女の子って結構そういうもんだと思ってたなっていう、すごい問題発言をぶっ あのぶっ放し出して、おいおいおいおい、それは待てってなって、いやそんなことないよみたいな、いやいやいや、むしろね、むしろね、私の周りはそんな子マジであんまいなかったし、うん、それに結構普通だよそういうことって話をしてて、いやむしろさ男子の方がさそういうの多くないって話になって、なんか私の周りではね結構この男の子ってこう結構常に彼女いたりとかして、なんならこう遊んでる男の子結構多かったよみたいな、いわゆるあれですね、ヤリピーみたいなね、ヤリピーみたいな男の子だって結構多かったよみたいなっていう話をこうしてたんですよ。でお互いなんか引かなくて、でふとその状況自体に私ははてと思って、あれ？え、これって単に魅力的な異性に目が行ってただけじゃない私たちっていう話になって、まあ、ここで言う異性っていうのは、まあ、あれですね、こう性的対象ですね、うん、まあ、私も夫も性的対象が異性なので、まあ、異性って言い方するんですけど、まあ、単にこう青春時代というか10代20代自分にとって魅力的な異性のことしか覚えてない、でそういうこう自分たちにとって魅力的な異性っていうのは遊んでる子というかね、うん、やっぱ派手派手で、うん、っていうね、うん、っていうことにふって気がついて、そもそもそういうことなんじゃないのかって話をしたら、なんかすごい夫が納得してて、あ、そうかもってなって、うん、なんかね結構いやそれこそメタ認知的な発見が自分の中であったんですよね、うん、でもなんだろう、なんかやっぱ中身が大事とかさ、ちゃんと相手のことを思いやらなきゃいけないとかさ、なんだかんださそんなことなんだかんだ言いながら、結局私たちは夫婦揃ってね、若い時はね遊んでる派手な異性が好きだったっていうことに気づいてしまったわけですよ、うん、だからなんだろうな、なんか本当こう記憶ってマジで覚えておきたいことしか覚えてないし、記憶って本当欲望に忠実だったんだなっていう話ね、うんうん、まあそれだけなんですけどね、うん、
たかばらじお家を作ろうのコーナー、このコーナーではバナナがお家を建てる過程を記録していくコーナーです。今回はねみんな大好きコンセントの話をしたいと思います。みんなコンセント好きよねバナナはねコンセント好きですね、うん、好きになりました。今回ね家を建てるにあたって、もう今までね本当見向きもしなかったコンセントとどれだけ向き合ったか、もう毎日コンセントのことを考えて、コンセントとの画像ばっかり見て、コンセントとはみたいな感じで、コンセントがねなんかゲシュタルト崩壊したみたいなねぐらいコンセントのこと考えましたね、うん、まあその結果結局コンセントもねたくさんつけといた方がいいとかいうのも聞くんですよ。いやでもねそれよりね結局ねどこにあるかがね大事なんだなってねバナナ思いました、うん、なのでコンセントの位置を決めるときっていうのは一番大事なポイントっていうのはこれです。そのコンセントは何のためにあるんだですね、うん、これもねどういうことかっていうとコンセントってたくさんあっても逆に、まあ、漏電の危険性があったりとかほこりかぶっちゃったりとか、まあ、子供が指突っ込んだりとかなんかねペットちゃんがこうかじったりとかして危ないんですよ。だからまず事前にある程度こうどこに何を置くかっていう家具の場所をね決めておくっていうのがねすっごい大事ですね。でね家具の場所って言ってもやっぱ皆さん思いつくのがベッドとか
机とかね、そういうものだと思うんやけど、なんか意外にね忘れがちなのが Wi-Fi、Wi-Fi めっちゃ大事。 Wi-Fi をねどこに置くかっていうのをまずね考えて、そこにちゃんとコンセントが来るようにっていうねのもねいいかなと思います。バナナの場合はね家の真ん中に階段下収納があるから、そこにね Wi-Fi を置こうっていうことになって、だから、まあ、最初ついてなかったんだけど階段下収納のところに、しかもこう高い位置ね、棚を置いてその上に Wi-Fi を置くから、めちゃくちゃ高い位置にあえてコンセントっていうのをつけてもらいました。そんな風に自分はどこに何を置くかっていうのをあらかじめ決めておくと、バッチシね、なコンセントの位置がねどんどん決まっていきます。で、他に忘れがちな家具の場所で言うと、掃除機、これロボット掃除機とかもねあるね、掃除機の収納のところとか掃除機を使うところにコンセントがいる。そして布団乾燥機使ってる人とかは、布団乾燥機を布団の横に置くときに、だからベッドのね近くあたりにいるよっていうことが一つと、後付けの照明、なんかランプとか、ここ暗いからここ照らそうっていうところ、後付けの照明のところにもコンセントをつけておくといいですね。あと一番忘れられがちなのが季節物、代表的なもので言うと、もうすぐ来るクリスマスよね。クリスマスのツリーとかを飾りたいっていう人は、チカチカね電球光らせたい人は、こういうところにクリスマスツリー置くからここにコンセントいるよねとかね、そういうものを考えておくといいと思います。あとね、最も重要なのはね、現代の我々に最も重要なのは、皆様もうお分かりでしょう、そう携帯です。ポッドキャストもね携帯で聞くことないですか？途中で充電切れたりしませんか？そのためにもね、携帯の充電場所っていうのはね、めっちゃ考えといた方がいいです。ソファーで座ってゴロゴロする人だったら、ソファーの背もたれの上とかにね、あえて高い位置にコンセントつけとくとめちゃくちゃ便利ですね。あとこう料理しながらポッドキャスト聞くよとかいう人とかは、料理器具、調理器具以外にもここで携帯を充電する、携帯を置くところに充電用のコンセントをつけると、すごく生活水準がね爆上がりするっていうね、そんなことをねこう考えて、バナナのコンセントを、つけました。それでもこう多分実際暮らしてたら、ここにあったらよかったみたいなのがあるんだろうけど、やっぱね後悔のないように事前にめちゃくちゃ考えて、まあコンセントが夢に出てくるぐらいね考えてもね、コンセントは無駄じゃないと思いますので、ぜひぜひもしコンセント決める機会ってめったにないよねすげえニッチな情報なんやけど、コンセントを決める時があったら参考にしてください。今日はですね、これからライブの練習に行ってきます。11月の22日に実はバナナまたライブがあるんです。その時のねラジオのコーナーを実は間にするんやけど、そのラジオのコーナーの部分だけでもな、ここで録音して配信できたらいいかななんてね思います。今日はね17日ね、11月17日ムラさんの講演会も8時からあるんで、めっちゃ見たいんやけど、ダダかぶりしてしまって、後で見れるのかな、なんかいろんなね楽しみなことが続きますね。それではまた7のつく日にお会いしましょう。バナナー。